今夜も
アナログゲームナイト。
今夜もアナログゲームナイト。イエーイ。デモンワーカースペシャル。イエーイ。乗っかっていきましょう。対応地元新安です。はい、そして
大編集アーチです、はい。
お久しぶりです。高橋です。
イエーイ。
また2回目。
2回目。
いや、2回目で。あ、今年2回目。
そうそうそうそう。
今年から確認すれば
今年2回目。
確かに。今回はちょこちょこ出てるんですけどね。
今回はですね、グループ S22 から出ました、デモンワーカーの方ですね、遊びまして、はい、その感想なり、こうなんかね、思ったことがね、売りになるようなことはですね、お話しして、少しでも売り上げに貢献できればなと思ってますので、今から今セットアップが終わりまして、
はい、
ドラフトの方も終わりまして、
はい、
ゲーム始めますんで、
はい、
この後ね、ゲーム終わった後に、
はい、
感想の方をしたいと思いますんで、
はい、
はい、今から遊びます。
はい、
よろしくお願いします。はい、終わりました。
はい、お疲れ様でした。
プレイ時間大体何分ぐらいだったかな ?1 時間。
1時間ぐらいじゃないですかね。
ですね。まあ2回目ですね。僕3回目なんですけど、うん、で、デモワーカーの遊びました。で、前回先月か、12月に遊んだ時は4人プレイで、今回3人プレイということで、うん、まあ、使わないカードが2枚出てきたわけですけど、まあ、プレイカード的にちょっと違ったりとかしますし、前回はドラフトなしでやっていた、
うん、
で、今回はドラフト、
あり
ということだったんですけど、はい、今単純に、遊んでいた感想どうでしたか。
ですね、これ人数減ったっていうのもあると思うんですけど、
うん、
リストラしたかったっす。労働力高いでした、正直。
はいはいはい、はい、
前の感覚で雇ったら、
うん、
うん、労働力高になりました。
確かに、
その辺のバランスっていうのは完全に読み違えた、まあ、前のやつをまあ、意識しすぎてた。とりあえず労働力は確保しなきゃいけない。まあ、これは5ターン、
今回5ターン、
5ラウンド、5ラウンドっていう話だったんで終わりですけど、
うん、
多分これが、まあ、再現なく何点に到達するないしは、まあ、10何ターンとかっていう長期的レベルで見れば、
うん、
まあ、企業としては人を雇うっていうのは絶対、
そう、
人を雇って、うん、トレーニング、昇進させるっていうのは間違いない、うん、戦略だと思うんですけど、こと短期間で、まあ、この場合は株主になるのかなが、
うん
うん、意見を言って会社をでかくして売り抜けるっていう意味では、
うん、
正直、雇用人数、
うん、
僕は高だと思いました。自分の戦略今回だから、それは戦略間違い、
はい、
うん、そんな感じがします。だからそのあたりを見極めきれなかったですね。
う
ん
う
ん
う
ん。
デモンワーカーっていうのは基本的にワーカーデモン、悪魔のワーカーっていうのが6枚配られまして、それ以外に人間のワーカーが2枚と、
うん、
で6枚のワーカーはドラフトという形式で、まあ、6枚を1枚取ってとあれを出すと、うん、で6枚になるまで渡してたんですけど、前回はそのワーカーをしないということで手札の、
ね、
ワーカーの独占ということで手札の状態でやったんで、かなり実力差というか戦略差が出てしまったんですけど、
うん、
結構その2回目3回目ってこともあると思うんですけど、ドラフトの段階からもう最後までなんかこう戦略がバチンと決まりましたね、さんね。
あ、楽だった正直。
狙いもでもあったけど、でもままならないとこもあるから、まあドラフトして手に入れたものは生かしきれるかどうかっていうのは、実際まあ生かしきれなかったというのはあると思うんですけどね。
生かしきれなかった要因とかってあります？
生かしきれなかった要因でも、だから単純にもう読み違いですよね。時間スケールとやっぱり、うん、
あとまあそう、時間スケールはね、多分ね、一般的なワーカープレイスメントゲームやるとだいぶ鍛えられると思って、
うん
うん、俺は一人用でカベルナを10回ぐらい回してるんで、
うんうん、あと僕がコロッと質問したのは、
うん、
自分がドラフトで得た選手以外は、
うん、
他の人が持ってくっていうのをスコッと忘れて
たんですよ。ドラフトの基本
なんですよね。
しょうがないですよね。
これ痛かったですわ。そういえば、うんうんうん、人が出した時に、あっと思いました。どんな効果があるとはちょっと今言いませんけど。
ドラフトの効果、まあ、忘れたのはまああるとして、ドラフトはやっぱこれありでやった方が絶対いいですよね。
絶対面白い。
正直僕は初手で手札で持ってた時に、
うん、
いらないって言って流したんですよ、
うん、
流した札、
うん、
最後の1ラウンドで欲しかった、うん、
それはしょうがないよそれ、
うん、まあカードがドラフトっていうのはあの最初のドラフトから順番にあのカードを回しながら手札を作っていくっていう形になっていくので、うん、まあ組み合わせによってはいらない手札がいるようになるっていうなりますもんね、うんうん、
だから基本的にドラフトゲームだと、うん、露骨に強いカードと、
うん、
露骨に弱いカードが混ざってる、
うんうんうん、
まああのマジックとかだとね、うん、コモンはコモレアっていう。で、レア抑えろだの、白が抑えろだのっていう基本戦略があるわけで、うん、基本的にはやっぱり効果の強いやつからまず抜かれていく、
うん、
ってことを考えて。
うん、この場合、効果の強いやつって、やっぱ使いにくいっていうのと、
あ、あるある、使いにくい使いやすさ、
うん。あるから、うん、そこをどう、戦略縛られるんです。使いにくいカードを先に出すためにも、自分の2ラウンド目までは、やること決まっちゃう。
うん、そうそうそうそ
う。
う
ん
うん、それを嫌って軽いのを狙っていくと、
うん、
後からやっぱ
そうそう重い
の実際僕軽いんですよ
本当軽いね確かに、
うん、コストすごく軽く僕は決めたんだけど、
うん、年末にあのカベロナやったじゃないですか、
うん、
あのこのメンバーで、
うん、
3人ちょうどやった3人
そうそうちょうどやった3人
ね、やったんですけど、うん、やっぱりこう何でもこうルールのさっきみたいにドラフトという、まあ、システムとかその、うん、理解できればその 2ラウンド合計5ラウンドの中の2ラウンド目3ラウンド目まではすごい見通しが良いというか、
うん、
逆にそのカベルナで勉強するとこっちがこう楽になるようにこっちで勉強してワーカープレイスメントというのはまあこういうもんだよっていう勉強するツールであればすごくなんかこう最初から最後まで行くかどうか別にしてこうあるべきだっていうのがデッキのカードのワーカーの構成だったりとか、まあ、途中で最初に配られる計画書でやってまあ構成されていくと思うんですけど、
うん、
やっぱり見通しという面ですごいいいですよね、高橋さんね。
そう、うん、ただあとどうでしょうね、こう癖ってやっぱり昔から変わらないなと僕は思いましたね。
癖ですか？
はい、まあ、ここまあ彼とは一緒なんですけど、魔法を集めるっていうカードやってたんですよね、昔は。
ジガザ別に言っていいっす
よ。その時にまあジガザだけど、まあ、その時僕はやっぱり考えるのめんどくさかったので、
うん、
まあ。焼いたり軽いデッキがいくのも多かったんですけど、ねうん、僕も明らかに癖だし、
うん
まあ、彼は、うん、あ
ここで
来た 青かったり黒かったり、
うん
うん、白かったり、うん、なんとなく変わってないなって、うん、
一発逆転のコンボデッキで、
うん、癖出るなっていう、
うん、トーラバロマンっていうのぐらいしか狙わないから、
うんうん、っていうのは本当僕の読み通りの動きしたのは多分、
うんうんうん、
そういう意味では高校時代一緒にそういうゲームやってなかった
あんまりね、
うんうん、シーエスは、
うん、高校そうですねあの
マジック僕はもう典型的なもう高校の時と同じ動き方してる
って、うん、そういうことではもうデッキ作るのは下手だったんで結局に作ったデッキを最初まで生かしきれないというか、ね、デッキの構成が
まあそうだね、まあ、下手ってのはそうだね昔は変わってない、
うん、
いい表現にいけない
結局も俺トラバロマンの人だから、
うん、
逆にドラフトというかバッティングゲームだから苦手なの
ああほんとね僕ねロマンで作っといて堅実にプレイするのがダメなんです多分割とこういうコンボをしようなと思うんだけどこういうコンボに ならないと思ったらいきなりそのロマンで突きつけば持ってると思うんだけどそれがこう突きつけないところがやっぱ今回はあったなと思うんですよ多分
ねあれですよ多分ねこの辺は慣れっていうのもあるし、
うん、
あのねギャンブルやってるのかやってないのも大いに関係ある
あ、
うん、度胸勝負度胸はね
勝負度胸は
絶対ある、
ねうん、やっぱりこのワーカーということでダイスと違って必ずね自分の手番で置くっていうことがあって、うん、まあパスして前がその手番終わってしまうんですけどバッティングという意味ではこう何こうアイドルじゃないですけど同じところ その職場カードっていうところにワーカーを貼
る
時の、
うん、どれだけいけるかっていうのもあるし、うん、度胸とあれその時のリソースですよねだから、うん、まあリソースないとどうしようもないけど、
うん、
で結局その
会った時に置ける度胸、
うん、そう、
うん、
必要となるこの飯が毎ラウンド最低3個4個は入ってくるので、
うん
そこを見越したんですけどやっぱりそのこの飯が入ってくるのは結構いいし、
うん、
2飯っていうのがやっぱちょうどいい、
うんうん、ちょうどいいね
ちょうどなんか
やらしい
やらしいね
やらしい
やらしいですね
かっこ褒め言葉ね
そこで自転車操業を良しとするか
うん
自転車操業は
当
然です
最終的には絶対勝てるんだけど、うん、意識的にやっぱり避ける 多分日本人
そう余らせないなんだろう帳尻がぴったりよっていうか、うん、余らせないようにさっきね安倍晋三さんは今回、うん、なんだっけあの
ね二二魂
生贄か
二生贄
生贄残せなかったんで無駄がなかったんですよね、
うん、
結局僕は最後のラウンドあの5ラウンド目すごい悩んでて結局その残しても残さなくても点数が変わらないとかなって、うん、多分そのやりくりの、うん、資源のやりくりがちょっと難しいかなと思うんですよね、
うん、やりくりもやっぱり、
ね、めっちゃ残ってるよね
いやこれは使ってこれは残ったけど、うん、最初に残せたらよかったんだけどやっぱり、うん、発想の基準として、うん、次のラウンド全員を働かせるだけのリソースを残した上で動くっていうのが頭にあると、う
ん、あるある
僕の目に縛られる、まあ、負けてないけど実際2位だったですから、うん、
でもあれですね結局その全部 の, そのワーカーを出したらその、ね、6人全部出し、うん、全部出したらポイントが、10点か、うん、1枚1点10点なんですけどこれは2ラウンド目3ラウンド目の時にかんちょっとしゃがんで、
うん、あそういや俺それ手数出せねえぞ 6人ワーカー分
ああそうかそうか
あ俺もな、うん、まあみんな一緒でしょ
全部出したらよかったっけ
全俺全員出した
あだから俺も全員出した
じゃあみんなが出したら一緒一緒ここ、ね、サバ班だ、
うんうん、だからこう全部働かせないで飯とかを残しておいてもいいのかなとは思う、うんうん、
そうだね、
うん、正直だけどねギャンブルしないってあの経営者としては間違ってないような気もするんだけどあの正直部下としては行きたくないから
あれですまあどっちかというとデイトレに近いよ短期間でどう動くかっていう
のは正直バブル以降の僕ら世代としては公務員大企業あの大企業の子会社だからやっぱり
でもあれだよ結局そのプロジェクトがあのどの辺りで終わるかっていう予測をするっていう、
まあ、今回は国があるからねそこで抜けて契約切り替えて次の会社に行くと思えば
結局その刺激というかその召喚するカードを出す資源とそのカードを動かすワーカーを動かす資源と最終的に点数化する資源で計画書って言ってその点数資源が全部一緒なのでその刺激と召喚の内容が違うにしろ、うん、そこをどの辺あたりで見越すのかってあって、うん、結構その経験をゲームを経験してるのがあって、うん、こう3人っていうのもあったんですけど3ラウンドの方ですごい早かったですよね多分ね、
うんうんうん、まあそれはし
ょうがないね、まあうん、あと正直思ったのは、うん、初手の一番手、
うん、
あんまり意味ないむしろね、
うん
まあ、今回の場合僕ラストラウンド3番手だったんだけど
あ
そっちの方がきつい、
まあね、間違いなくきつい、
うん、ラストラウンド初手の方がな、もう俺、
うん、
やっぱ楽、
うん
まあ、それも含めてこのプラスいくつってなったのは頭にくるんだと思うんだけど、うん、
毎回資源がちゃんと落ちてくるのも優しいですよね、
う
ん、
優しいっちゃ優しいし、まあ、これが温情なんだと思うんだけど、
うん、
それを含めてもやっぱり順番って結構
うん、ワーカープレイスメントってあんまりやらないんですよ僕は、うん、私さん結構やるんですよ
結構やる、
うん、の中で見てこういうワーカープレイスメントっていうのは他と比べてなんかこういい点とかありますかね
結構やるっつっても結局、うん、ワーカープレイの王様の上様を、うん、結構やってるくらいで、
うん、アグリコラとかアグリコラか
そうアグリコラカベルナ、うんうん、まだあるの他はやってないけれど、
うん、
あれもやってないオーディもまだやってない
うん、
うんだから、でもまあ多分ワーカープレイスメント語るときには多分あの人はのデザインは多分外せない、
うんう
ん、でまあそれを考えると、うん、だいぶ優しい感じになってる、
うんうん、優しいところ
イメージはやっぱ置けるところワーカーが、うん、まあでもワーカー重ねて置けるなんて、まあ、山のようにあるんで、
うん
うん、まあ別にそこは何とでもないんですけれど、
うんうん
まあ、
和が置けるって言います？
ん？
やっぱ人数増えてくると和が置けるとは置けること置くことはできるけど、っていう、
うん、ルール的に置けるとなってる以上は、う
ん、置けるんだけど
選択肢に入れる
べき、うん、選択肢には入ってるけど、うん、相当きついっすよね
相当きつい、
うん、
相当きついからだからやっぱ作戦室の使い方がこのゲームは多分一番の肝多分、
う
ん
持ってると
間違いなく肝、
うん
作戦室を交換をいつ使うか だから最終手番デシアスが作戦室が使えないって悩んでたみたいな感じで、間違いなく4ラウンド目5ラウンド目は作戦室に2人いるんですよ。
確かに監禁がね、
そこそこのラウンドで早めに作戦室入れると、あれですね、高い、特に高い手番のうちに、あれですよね、一気にポンと4飯に入れるっていうのが大きいですよね、
とても大きいので、
しかもそれが一つ前で、この赤いのなんだっけ、
赤いの宝石、
宝石だったっけ、あれ、持っておいた上でやったら1対4、
力位置か、
なりたいし、
そう1対4になるんで、飯、このゲーム飯が今回3人ゲームだった場合、飯の供給源は実は一つしかなくて、スライム牧場しかない。
スライム牧場、
スライム牧場もしくは作戦室になるんで。
その前は墓場とか、
まあ、あとは手番で回ってくるのはもうギリギリ、重ならなければ、全スタッフを動かすことができる。っていうギリギリの多分、食料とか飯しか戻ってこないんですよね、基本的には。3ないしは4。だから、
まあ、だから 3の時だけでもないんだけど、4の時もやった時もやっぱり作戦室
ない
と、の使いどころがすごく肝で、それまでに、使うタイミングがまず間違いなく1手番目か2手番目になるはず、ってことはそれを使うためにはそこまでに資源を集めておかなきゃいけないんですよ、だから赤か青、魔力石か、斧、武力だっけ、
そうね、斧はマークですね、
武力、ね、ブグだね、ブグを、多分集めておくか、もしくはあの、まあ、黄色でも、黄色っていうか、生贄か、生贄でもいいんだけど、それを、生産できる、ワーカーを置かなきゃいけない、
それになるとでも結局召喚しなきゃいけないで、堂々巡りになる、
いや、まあ、それをただあくまでもそれをやるためにドラフトでそれを引くのよ、っていうゲームなんですよ、多分このゲームの流れは。だからどこからどういう風にリソースを引っ張ってきて最終的に点をするかっていうやりくりするゲーム、まあもちろんそういうゲームなんで、当たり前じゃ当たり前なんですけど、
その時は最初に武具で走る、魔力先で走る、作戦だ勝ち合った場合辛いですよ、
だから、あと僕はそれも、途中の3ラウンド目でもう勝ち合っちゃってて、ゴーレムは呼んだんだけど1回も、兵器工場で働かせてません。でもしうまく働かせてれば、司令書の歴代魔王復活作戦とかがうまくいけれた、そうするともうちょっと点が伸びてたかなっていう気はするんだけど、まあそれは正直、ワーカープレイスメントはよくある話なので、
まあ勝ち
なん
だけどどうしようもない、
そうそう、だから二の矢三の矢ぐらいまでは考えておかなきゃいけないで、途中で最初オールドドラゴン最終的に2体で最後に召喚したんだけど、その前の段階でオールドドラゴン2体召喚しようと思って EP 稼ぎをしようかなと思ったんだけど、呼べなくなっちゃったんで、ゴブリンキングだけ呼んで、リソース残した。
そんなに思ってるのね、正直半分勝ち合ってたもん、行くところは、
そう勝ち合ってた、
それは分かってたもんね、どっち先に踏むか、踏まなかった方が相手がもう一つ踏んで、そうそうそう、次から考えるでしょ、
だ
やりながらもう分かったもん、もう、
まあだから結局、まあ、4人だと結構いろんなところから移動出てくるんだけど、3人だと移動出てくると少ない感じはするもんで、
もう4人ででも1人増えた上でさらにちょこっと増えたとしても結局はやっぱ勝ち合う、
勝ち合うよ、勝ち合う、
やっぱ2対2になるか2、1で1人独走する、そうそうそう、独走ではないな、1人ふーんっていうか、かお互い2人2人で、えっていうかの違いだと思 う、今回たまたま僕と、2人だったけど、
そうで4人出てきてやった時にでぐるぐる回ってたやつがあれなんです、飯を、多く多く、この人めちゃくちゃ強いので、
あ飯ね、
飯、で最終的な得点源はこのゲーム飯がやっぱり大きいもんで、最後のあの刺激コストとして、魔石、魔力石よりも飯の方が需要度が高いこのゲーム得点源としては、なんでオークはやっぱりいたら真っ先に取ってた、
ドラフトでこの中でも、いなかったってのも
ある、いなかった、
でもそれだったらいらんって判断したかもしれない、僕は、
いや俺取ってた、あった
そうかな、僕は逃げ切るって判断したかもしれない、これは、
あのね、
途中の思考がとても楽でした。多く入れると選択肢が増えるので
、まあね、気にしなくてもいいっていうのは、
そうそうそうそう、うん、とても大きい。
最後はちょっと3点とこれのバーターをどうするかというのがありますけどね、
うん、で、強心者がいるともうそれでコンボ完成ですわ、
うん、まあ、そうですね、火星、強心者に火星で奥に草を食わせるっていう、
そうそうそう、うん、でそれを一応、僕がドラフトの時に一応意識して、
うん、
どっちだったかな、ウィッチとゴーレムがどっちか先だったかちょっと覚えてないけど、
うん、
確かウィッチ先取ったかな、
うんうんうん、
ウィッチ取ったから、働かせるためにゴーレムを取ったんだけど、まあ浮気でした、ね、
うん、
で最初取ったのはメデューサから取ったのね、
うん、
で、あもう魔力石一辺倒で行こうと思って、うん、で違う、一番最初ドラゴンか、オールドドラゴン取った、う
ん、最初だ、そこで俺してた、うん、僕あれだもん、ウィッチ取ってまずウィッチ働かせるためにミノタウルス、
はいはいはい、
あとはもう半分忘れろってなぜかミノタウルスが2匹おるんだけど
確か
に、うん、ここまでは考えて取って、あとはもうとにかくコストが安いだから111、うん、まあ最後ちょっとトレーン型も2台で、うん、ひたすら軽い、
うん、
でその中でも武力使ってないコストに、
うん、
あら他のものつ、
うん、
うん、魔力石使ってないっていうのはもうひたすら意識して、うん、僕はこうやったんで、
うん、EP 稼ぎで一応デッキ組んだつもりなんだけど全然回ってなかった、
うんうん、回りくるときヒゲヒゲで、ね、うん、まあこれはどうしようもないと思
う、そうだよ、
まあ個人的にはこうワーカープレイスメント入門編ゲームとしてこうおすすめをしてるんですけど、
うわ、そうかな、あれ、まあ、世界観の問題、好き嫌いもあるんだけど、
うん、
僕はナショナルエコノミーの方が好きですっていうだけの話、世界観の問題です
、うん、はい、あれなんてゲームだったっけ、
あれが
ね、やっぱり同じようにカードがあってこれ 金貨戻ってきて領土やったらなかった、
ドミニオンですか、
ドミニオン、
あ、ドミニオン、
まあ、ドミニオンはね若プレではないので、
デッキ構築だね、
デッキ構築に近いけど、でもやっぱりでもどこ行くっていうのは、
あ、まあまあまあまあまあまあ、
っていうなんていう、うん、
ナショナルエコノミーが、ね、うん、なんか
あっちの方が僕はね、管理関係ないから、
あ、そうです
独自の概念があるじゃないですか。
あ、独自の概念あるね。お金もね。
銀行からお金降ってこないでしょっていう
ルール、
うん。ナショナルエコノミーはね、僕ね、あれですよ、見通しが立たなかったんですよ、ゲーム。
ああ、立たないね。うん、確かにあれはちょっと立ちづらい。立たないわけじゃないけれども
。立てなかったんですよね。ワーカープレイスメントに慣れてないと立てれなかったんですけど、これは立てれるから、こっちの方がいいのかなと思って。世界観的に、そっちがこう、なんかワーカープレイスメント的なことは分かるけど、分かります
ね。それは多分、うん、置くところのワーカーを置ける場所が最初から全部定義されてる最大化の違いだと思うんだよね。
ああ、そうですね、
うん、アグリコラもカベルナも最初から定義されてないじゃんね、
うん、
だから多分見通しが悪いのよ、
うん
うん、で今回デモンワーカーは全部、どこでも置けるようになってる、
うん、
で、まあ、見通しはいいかなと、まあ、それを言うんだったら、あれ村の人生もそうだったっけかな、あれもワーカーっぽいやつなんで、うん、まあ、見通しはいい、他にもあります、ま、
確かにこう提示されてないと、そのなんかアグリコラとかもそうですけど、なんかこうカードを全部覚えてから勝負
になっちゃう、そうそう、覚えてから勝負になっちゃうから、
まあ、そうなんだけど、こんだけ見通しがいいとね、やっぱね途中諦めちゃう、
あ、いやー、うん、だから俺もだって5ラウンド目の途中で全部計算終わってたから、
うん、そう、4ラウンド目で大体見通しがついて、そうそうそう、5ラウンド目で、
うん、もうやるだけだもんね、
で、4ラウンド目でもう誰が一番うん、持ってるかってので、
そう、分かってるから、
もうあれやるでしょ、これやるでしょ、これやるでしょ、これやって、俺はこれはって決まっちゃって、
うん、
でそれに至るまでで、多分3ラウンド目ぐらいで、うん、多分絞り込まれちゃう、うん、
そうそうそう、
うん、もうこれ行くしかない、
うん、
まあ一発逆転がだからその指令書ですわね、
指令書もそうだね、うん、一発逆転それだけ、
それだけにな
だけだね、
正直なっちゃうんだよね。うん、
まあ、ワーカープレイのそれは常であって、まあ、
うんうん、
逆転要素は、
まあ、しょうがないのが分かるんだけど、うん、
薄い、うん、ないわけじゃないけど、う
ん、あとなんかあれですね、こうゲーム中に、まあ、あるとはいえ、うん、点数が入ってくるのが、うん、後半にためかりにバーってくるじゃないですか、
うん、
なんか漫才みたいなのがバー感じで中盤に点数が入らないからこう大丈夫なのかなと思って、前回は僕その勝負序盤に点数を取りまくったんですけど、
うん、
後半まくられたので、
うん、
そうですよね、だからその 点数が入らないからこそコンボを作ろうとしてコンボを飲まれた感じですね、今回ね。
まあその辺はバランスはそこで魔力石2歩で7点入るっていうのと、この1人働かせて4点入る、ミノタウロだと2点しか入らない、サイクロ、僕は本当にサイクロプスは3点、2点、3点、4点、2点、まあ、こいつはちょっとだけど、まあ、2点、2点ってすごい軽い、どっちを重視するか、ね、こっちで使わん分、本当は僕はもうこっちに突っ込むべきだ、
本来だった、
特にウィッチで、
ウ
ィッチで回した上で、全部そこに突っ込んで走るべきだったっていうのは、まあ、今思いますだけど、正直ただ7点以外にもらえるもんがちょっとしょぼかった
あ、生贄ね
だからその生贄でうまく回せるような、
そうだ
ね、このサイクロプスであったりなんかっていうのを考えるよかったんだけど、ドラフトでどうしても限界があったんで、
俺が止めてたか
そう、まあ、そこはだから本当はね、どんだけ臨機応変にこんだけドラフトで、ドラフトはもう諦める、いた時点ですぐさま作戦を組み立てれる、組み立てれなくて負けたか、負けたんで僕はもう監督は引退させてもらって新しい人に来年はよろしくお願いしますって、B グループ落ちしましたって感じで僕はフェードアウトしてきます、ね、
でいうと、カルカソンヌはやっぱり優秀だなって思う。途中で点が入る入らないの話を
する はいはいはい、まあそうですね、
だよね、カルカソンヌ、まあ、あれも一応ワーカープレイスメントじゃん、一応ねまあタイルゲーではありますけれど、あれの完成度はやっぱすげえなとは思う。
やっぱりこうルールの量の多さもあるし、説明するのもあるし、こう行ったり戻ったりがこう少ないので、ルールが、さっき言った高橋が言ったみたいに、そのこう途中で見通しが良すぎない上に自分の限界が分かるっていうのが、そこに近づけるようにってことで一発逆転がしにくいのはやっぱり若くですけど、まあ そうね、そんなに爆発的に差がつかなくなってるんで、
あのダブルスコアはつかない、
まあ、実際、今回でもみんな50点オーバ
ー、ワーカープレイスメントって俺なんか、
ね、の中で10点プラスぐらいで差ですからね、一番
こっちの勝手なイメージなんですけど、結構なんか立ち直れないぐらいズダボにされるイメージがあったんで、あんまりこう、で時間かかった割に、
な
んか
そうそうそうそうなのよ、
時間かかった割に立ち直るならドボンされて、ダブルスコアになってお金も終わってしまうなし、あとはまあレモンワーカーも若干そうなんですけど、カードを覚えるってあるんで、やっぱりその初見じゃなくて 2,3 回やる前提でゲームが進んでるのがあるんで、そうするとうちこの年末ね、あのカメラでやりましたけど、うちの月やちのゲーム会では回りにくかった部分はあったんですけど、これであれば毎月回せる時間内ではありますもんね、うん、
まあね、僕らがね全部のゲームやってるかっていうか、全部やれないから、あくまで僕らの経験の中での話しかできない、
でもこの
逆にね、これぐらいの軽いワーカープレイスメントがあれば教えてほしいっていうのもあるよね
まあ確かに ね、
その上でしょ、こんだけいて、少なくとも定石がなかったでしょ、同じ作戦取らなかったってこと
は、まあ定石はなかった
ね、まあそういう意味では悪かないのかなっていう。
でもまあそのなんだろう、こう全然例えばトリックオブスパイだったりとか、あのトリックテイキングの練習になるような感じで、そのデモワーカーが練習になると思ったのもあるし、これならやって、まあそのね、須田さんが作ったってもあるんですけど、ありますし、まあ専任作品であるっていうのはあるの、差し引いてもやっぱりこうね、ご祝儀的に買った部分もね、ないなきにしもあるんですけど、やってみてなんかこうやれるなと思ったのが、なんかその年末の壁につながったかなと思うんですよ、ね、やっぱやってみてやれないなと思うのがやっぱありますもんね、それがつまらないイコールではないんですけど、
やれないってなる、もうルールが理解不明、
やれないっていうのは
回せない
と、ね、ルールがルール解釈が曖昧とか
解釈が曖昧はある
よね、まあそれはまあ役の
関係、私と一緒で、私アジュリアだとバッティングは弱いからできればやりたくないとかレベルとかな、嫌いとかはないですよね、多分そのワーカーベースメントもデモワーカーを食べるの始め、その勉強というかなんかもない、やっぱりゲーム趣味も勉強だと思うんで、やっていけば実力がつくと思うし、この段階で足踏みしてる自分も悪いかと思うんですけど、やっぱりこう練習が必要なゲームではあるなと思いますね。 デモワーカーはね、
うん、そうですね、いわゆるギャンブル系ゲームよりかは全然練習は必要ですよね。
だからこうおすすめだ、そのデモワーカーを持ってそのワーカープレイスみたいなとこないよっていう人、僕らもそのカベルナとかの前に、まあ、そのナショナルエコノミーとか、まあ、多少やってるじゃないですか、多分いろんなゲームを、うんうん、まあ、プエルトリコとかやってたりするんですけど、うんうん、やっぱりこうなんていうんだろう、こうその何タカシがなんかこう言ってとかね、タカシが言うように俺なんかあんまりね先を考えて物事を考えてゲームをしてないのか、そういうい
やそう考えてはないですよ、
性格なのか。
こんな将棋みたいに100点先まで見えないから、せいぜい 1.2 点ぐらいだけど、
ね、一応読むのは慣れるとできるのは、うん、まあ、将棋とかも多分囲碁とかも同じだと思うけど、うん、最終形が分かるって言うじゃないですか、よく。あの多分そこがあの数こなしていくと、あのこういうパターンはない、こういうパターンはあるっていうのが分かってくるんですよ。
なんかな、
まあ定石、これが定石なんだけど、いわゆる
そっちに先は僕はあ同じ方法言ってるなのが 共感では多分今まだ終わってますね、僕は。
だから逆に俺共感はできなかった。うんうん、ものすごい苦手な人なんで共感するのは。
僕は多分ああ作戦上多分勝ち合うのはこっちだろうなっていう、うん、
一瞬それ思うけど、うん、それを踏み越えていきたいので
じゃあそっちは妨害しようと思うと自分の欲望優先なんだけどその辺がどうかなっていうのもあるんだけど欲望優先だし、自分のうまくいったらいいんじゃねっていう方向優先だから、ま
あ、それはあるよね、
うん、悪い方向にまず想定しない、
うんうんうん、してるとやっぱりどうしても手が遅れるから勝てなくなるので、うんうん、
そこで負けたら負けたらで、
そうそうそうそう、
正直俺金かけとらんし、
それはね
自分の経験値っていうのはやっぱ自分で測れないところあるし、ゲームで測ってもらうしかないので、やっぱりこの2年3年、まあボードゲーム自体は15、6年やってるんですけど、この3年4年ぐらいの間で、まあ初見でゲームが回せるぐらいになったかなと思うんですけどね、うんうん、まあ、ルールブックもう分かりやすいですし、
うん、分かりやすい、
ゲーム の, そのコストも貸したやすいし、うん、その何こう急にキュンキュンきますもんね、これね
そう急に来るね、
なんか、うん、そのね、その作った鈴田さんもね、黒田さんもそうですけど、その、ね、マジックユーザーであったりするんで、うん、こう調子で探してて調子声出してると
あのうんってうんコストが足んねえ
ロコワーカーで5ラウンドしかないので、うん、そうなってくるとね、
1ラウンド必ずどっか2回消化しちゃいけないから、
そんなわけにはってなってるでもまあ手札というか、そのデッキ配った時点でその見通しがよく、そのやりたいことも決まりつつ、まあ、それによってその自分最終形というか分かりつつ、それでその置き方とか作戦とかをその時にちょこちょこと考えながらやる意味では、ワークアップレスメントとして、
うん
うん、まあ、日本人が作ったゲームとしてね、うん、もうちょっとこうすごいなんか年末年始結構いろんなとこで売り切れたらしいですけど、これも、
うん、
やっぱ好調でちょうどいいっていうのが、
ちょうどいいね、うん、本当にそれ
は、うん、そう思うよ、うん、さっきみたいにあれもう終わりなの、
うん、
5ラウンド、
うん、
ああまあ5ラウンドで終わりなのっていうのは多分あのルール聞いてなかったって多分そう思うなんだけど、それでもも
う一ラウンド、
あれもう一ラウンドあればと思ったってのはやっぱりうまい、
うん、うまいよね、
うんうん、そこで終わってゲーム生産、
うん、
でももう一手足りないっていうのがやっぱり一番ね、うん、気持ちいいです
よね、もう一回やろうって気になる。
でこのゲームは多分もう一手あっても多分もう一手足りないと思う、
うん、
うん、こうだったらなると思う。多分8ラウンドぐらいまでだったらもう1手足りないってみんな言うと、うん、
自分だけ1手あればいいけど他人も1手ありますからね、
そうそう
足踏みして終わっちゃいますもんね、
うん、逆に多分10ラウンドだったら多分多いと思うんで、うん、みんな多分だらけると思う、うん、8ラウンドぐらいで先が見えて、
うん、だからね僕正直ね、あの、うん、カタンのプレイ感覚に近いよ。
ああそうなんですか、
うん、別にワーカープあれはワーカープレミスっていうのは何でもないけれど、うん、ランダムもあるけれど、
うん、
そして多分やればやるほど、うん、あの定石が見えてきて、うん、あの多分やった人も強いしっていうのが、うん、そういう意味でのプレイ感覚ね、
うんうん、あれもね、どのタイミングで端伸ばしていく
か、そう伸ばしていくかとかっていうのもあるから、
なるほどね、うん、やっぱ必要な時に必要な規模っていうのは、
うん、多分肩にね、あのルールは難しくないから、
まあ、確かにね、交渉がないからね、
うん、 これ交渉あったらすごいね、うん、これ交渉あったらすごいね、
多分値段も2800円なんですよね。
そうだね、安いね、う
ん、安いですね。ワーカープレイスメントを始めてみれば
交渉あっても面白いけどね正直
あでも僕ごめんなさい、交渉はね正直ね、まあ、このメンバーならできるけど、うん、
初見のメンバーだと
僕ちょっとそういうとこ行ったことないけど、うん、昔の TRPG じゃコンベンションの場でやる自信がない。
一応あのね、ボードゲーム界でよくやる交渉のやり方というか、まあ、カタンの、まあ、カタン会やったことがあって、その場合は、俺一応ルール決めてて、うん、必ず欲しいものから先に宣言してくださいと、うん、長くなるから木が2本欲しいですって言ってください。
あとね、紳士協定で交渉したことによって上がりなし、交渉上がりなしっていうのがあるんです
か。ああ、うん、そういうのもあるね、う
ん、交渉しちゃって、うん、上がっちゃうんだったら終わりましょうって、うん、出してしようってあるもんで、うん、それルールないんだけど、
うんうんうん、もう差し込み禁止だよ、どうする
の、ね、やっぱり交渉ってやっぱ人見るね、やっぱ
うん、人は見るよ、
つらい、
うん、集中効果ありますもんね、やっぱね
、うん、そういう意味では知らない人、僕はバーでの例のやつで、うんうんうん、月曜日でしたっけ、うん、あれ行ってないんで、うんうん、全然付き合いとかないんだけど、うんうんまあ、だから余計なのかな、行ってればまあ多少はっていうのもあるのかもしれないけど、
まあまあでもこれ交渉あったらね、まあ破綻するけど肩の場合ランダムがあるから交渉があるんで、
まあまあまあ、まあ、売れれば拡張モデルらしいので、もうちょっと遊び込んでみたいかなと思いますよね。ま
あ、拡張は結構作れそうですよね。
まあ、ここのあれですかね、場が
場が増える、
どういうふうに
場が増える、
使える、ワーカーを
新概念があるとか、多分このゲームを作る上でそのいろんなルールを切ってると思うんで、うん、それを戻す作業なのかなと思いますよね、
うん、結構説明聞いて僕もだからこれは遊んでささっと、うん、まあほぼ少なくとも間違った行動はしてない。
うん。
うん。うん。まあ、このゲーム始まる前、チョンボを2回出してますけど、あのルール間違いで、ね、うん、ルール間違いでチョンボを2回してますけど、これ少なくとも、前回初回遊んだ時も含めた上で、うん、チョンボはしてなかったはずなんで、うんうんうん、
チョンボするほどルールもない、
うん、そういう意味はいいよと思いますよ。ま
あ、今年払い忘れぐらいだよね、あるとすれば。
まあ、それも、
まあ、
それも、その場で指摘できるんで、
そうそうそう、全部オープンだから、
うん、
指摘してもらえるし、
だからね、うん、ワーカープレイスメントのいいとこはそこで、うん、初心者に指導しながら、うん、あのゲームが進めやすいっていうのはとても大きいんですよ。
これ違いを間違って全て全部宣言したのはみんな分かってる、うん、やっぱり、うん、
イカ様ができない上に、だからこそ、
う
ん、その自分の実力差がまじまって出る
という、そうそうそう
そう、まあ、イカ様ができないというのか、実力差が出るというのか、まあ、初心者でも間違いなく、うん、ルール通りにできるというのか、まあ、うん、その辺もどうか捉えてもらうかというのは、うんうん、そう、
2000年代前半の SDJ とかを取ったゲームって、やっぱりそういう、こう、自分の実力者が、差がこうがっつり出るようなゲームが多かったりとかするじゃないですかね。うんうんうん、まあ、その、ディクシットもしっかり、ディクシットとかまあ別とかね、うん、アクションゲームがしっかり、アクションゲームもそうなんだけど、
アクションゲームも出るよ、
出るんだけど、うん、なんかこれはね、なんかね、全部公開してるからね、ごまかしが効かない、
申し訳ない、
だからもう自分のゲーム出てるから測るにはいいかなと思うんですよ、多分ね、
まあ、でもワーカープレイスメントは基本的にパズルなので、最適化がパズルなので、それをどんだけ解き慣れてるかっていうのはあるよ。うん、結局俺がもう5ラウンドの途中で計算が終わったっていうのはもうこれ以上絶対手が増えないと分かりきっちゃったかなっていうのもあるんで、組み合わせのパズルだけなんで、
いやでもまあいいゲームですね、トータルね、
そうですね、うん、
またちょっとやろうかって言ったらちょっとサクッと遊べるんで、
うん、うん、そうですね、
まあ、20分で終わらないけど早くやれば40分ぐらいで終わるかなって感じですよね、うん、やるキャラが、
うん、4人だと1時間半ぐらいかなって感じするけど、うん、4人と1時間半、
うんうんうん、
そんなもんかな、
うん、もんかな、じゃあ、はい、一言このゲームについて、
いや面白かったですよまあただ、うん、やっぱ見通しの甘さですけどね、うん、まあまたそうですね、やっぱこのゲームで大切だと思うんですけど、うん、もう一回やらせて、
あ、もう一回やらせて、多分ある、
うん、ワンスモアってこれやっぱ、
まあ、よくも悪くもね、うん、このルールどうだったっけと思いました、悔しいと思いますけど、やっぱリプレイがあるのはいいですね、
ちょっともう一回やろうかっていうのは、うん、やっぱゲームとしてはいいんじゃないかな、使い捨てない、
うんうんうん
うん、僕はそう思いましたね。
足立さんどうですか。
うん、ゲーマーズゲームとしてとても僕は好きですよ。だからちょっと買おうかなと思って。
ああでも、
まあ、じゃあでも今入れ切れてるのかな。
まあ、あとあります
ね、大丈夫。
だから年末のその、うん、年末年始 SND とリュース止まっちゃうので。
あ、なるほど。
ストーンって落ちただけなんで多分あると思いましたけど。そんなにだと思います多分、うん、
はい、
から僕的にはこの今回ねそのゲームを紹介するっていうのを月1回で集まるんで、まあ月1回ゲームを1本紹介するというか考察というか簡単にで、今回はデモンハーカーのルールをあのぶつ切り説明してるので、
うん、ぶつ切りですね。完全ぶつ切り
です。そうそうそう、まあ、今後
感想戦ですから
、感想戦
だから、ね、感想戦ですからね。
まあデモワーカーは結構練習してるので、まあ、ルールは何となく想像するだろうということで、
まあ、まあ、いいと思いますよ。
大事大事大事大事、
うん、分からなかったら買ってください。
買ってください。いや、そうそう、高くないから、
うん、説明書に書いてあります。
そうそうそうそう。
で、説明書を読めばとりあえずみんな分かりました、このルールは。
5ラウンド以外はね。なんで今後もちょっとね紹介していければなっていうことと、もう一個は、今回デモワーカーをさ、僕2回目なんですけど、まあ、同じゲームを何回か遊ぶのもいいかなと思って、
うん
うん、でちょっとまたなんかこう自分の趣味もね勉強なので、うんうん、勉強していけばいいかなと思います、うん、はい、じゃあ今日はこのところで、
はい、
デモワーカースペシャルでした、
はい、
またねあの2月3月あれば
そうですね、
集まれば1個ゲームを紹介したと思いますんで、
はい、
で2月はもう決まってんすねこれね。
あ、もう決まってるん
これ、
なるほど、ね、
これです、
なるほどね、
はい、この予定です、はい、まだ今言いませんけど、
はい、
青い箱ですね、
はい、
ですね。あ、じゃあ、今回はですねこのあたりにしていきましょうかね、
はい、
はい、じゃあお相手はどうぞ。
はい、はい、どうも久々の登場でした高橋です。
そうかな、
久々じゃなかった
ね。久々ではないよ、
2個前だと、
2個前だね。たまに登場する話です。
はい、
まあ来月もできれば出たいと思います、
はい、お願いします、
はい、はい、編集の足立です。
はい、メインパーソナリティの大城とシニアスでした。それじゃあせーの、グッドナイト。